次に4番高桑よし子議員。4番高桑よし子議員。
はい、4番。最後になりますが、私の方から高齢者の社会参加の場について質問をさせていただきたいと思います。これから続く超高齢化社会を見据えて、当庁においても健康寿命を延ばすためのさまざまな施策が取られています。CKD 対策、各種保健指導や啓発活動、他に先駆けて尿性化学検査を導入するなど、町独自の工夫した対策が成果を上げてきていると感じられます。健康について WHO では、健康とは病気でないとか弱っていないということではなく、肉体的にも精神的にも、そして社会的にも全てが満たされた状態にあることを言うというふうに定義をしています。肉体的な健康だけでなく、精神的にも社会的にも健康であるための行政支援が当庁でも行われていると思いますが、十分でしょうか。人はどういった機会に精神的社会的な充足感を得られるのかを考えると、好きなことを十分に楽しめるといったようなこともあると思います。他にも収入を得ることや目標を持つこと、そして何か人の役に立つことも大切なことです。出雲崎町の健康増進計画では、生涯健康で活力ある暮らしを地域で支えるまちづくり、これを基本理念として、65歳以上のライフステージの特徴として、第一に今までの人生経験や知識を地域社会で生かせることを挙げています。お元気な方々にはこれから地域社会の支え手になってもらうことが必要と思いますが、今またこれから出雲崎町にはどのような高齢者の活躍の場があるとお考えでしょうか。お伺いいたします。
町長、お答えをいたしますが、もう先ほど高桑さんもおっしゃったように、また最近話題になっていますね、日本老年学会ではいわゆるその高齢者という定義を変えてきましたね。65歳から74歳までは準高齢者、あるいは75歳から89歳までは老年、高年、あるいはまた90歳以上の人は超高齢者と、こういうような、なんて言いますか、そういうふうに寿命は伸びているんですが、健康寿命をいかに保つ、そのものがですね、最も大事なことであるということで、そのようなを変えながら、いろいろですね、私の皆さんから頑張ってもらいたいということの定義をしているわけでありますが、今おっしゃったようにですね、大体伊豆の駅を見渡しましても、年を取ったからもう終わりだというんではなくてですね、いろいろな豊富な生き様の豊富な前世経験を生かして、自ら行動して蘇生水害ですね、社会参加をしていくという皆さんもたくさんおられるわけですね。そういう中におけるですね、いろいろ具体的な事例としていたしましては、ネットワークサプライ等もございますし、あるいはですね、婦人会、あるいはまた日本赤十字保護手段、老人クラブ、たくさんあるんですが、そういう中にも非常に年を取ってもですね、しっかりと活躍されている方があるんですわね。最近はそういう方々のいわゆるその高齢化に従いまして、組織がですね、いわゆるその人的構想がこう薄くなっているというようなことも言われていますね。だからそういう意味でですね、私はやっぱりネットサプライさんもだいぶ年配の方があらゆる活躍をして町民の皆さんが喜んでもらっているということでございますので、何かやっぱりそういう形の中でですね、私の皆さんが参加してもらう、そのことがですね、生きがいですが、どうせおっしゃったように肉体的、精神的、あるいはまた社会に貢献するというその意義を持つことによってですね、やっぱり元気老人、また社会に役立つ、また若い世代にですね、いろんな経験則をまたつなぐ、このことがまた一つ、出雲崎の大きなまた一つのですね、将来につながると私は考えています。そういう意味で、できるだけですね、お年寄りの皆さんからも、年寄りではないという気持ちの中にですね、 万年青年会の気持ちでね、あらゆるその機会に参加してもらうような呼びかけもさらにやっていかなければなんじゃないかなと思っておるわけでございますので、まああの活動の場はあるわけでございます、あるわけでございますが、果たしてそこに参加する人たちがですね、その意義に感じ行動するかしないかということになってきます。そういう意識啓発等々をですね、まあ、行政としてもあの団体とタイプしながら進めてまいらなきゃなんじゃないかというふうに考えています。
4番高桑よし子議員。
はい、4番今ほどご答弁の中にもありましたけれども、高齢な方々の割合が増えてくるということで、多くの団体がボランティア精神を発揮して活動しておいでですが、体調を理由に役を降りられるとか、人数が減ったために会費が集まらないというようなこともあると聞きます。また次の世代の方々の加入がスムーズではないということもあるようです。これはさらに進めば、当然、いろんなボランティアの中で助かっている方々、支援を受けたいという方々は増えていくわけですが、支援する方が減っていく。例えば運営の中においてでもそうです。これがやはり人的に厳しい状況になっていくのではないかと懸念されます。もう一つの課題は、比較的女性が活躍できる場面が実はもっと考えられるのに生かしきれていないのではないかと感じています。町民の方から、これは一例ですがこんなお話がありました。高齢のお母様が目を悪くされたそうです。ですのであのテレビではなくラジオを聞いていて、良寛さんについて書かれた本がある、放送があったそうです。それがとても読みたくなったのだけれども、自分では読めないから誰か朗読してくれる人はいないだろうか。その話を聞いたときに、あ、そうかと思いました。例えば目が悪くなったから、耳が遠くなったから、足腰が弱ったから、細かいことが面倒になったからと、それまで自分の好きなことをやってきたのにそれを諦めていらっしゃる方が大勢いらっしゃる。例えばその習字でも絵手紙でも音楽でも編み物でもいろんなものがありますが、誰か一緒にいて少し手伝ってくれることで、まだまだ楽しめることがたくさんあるのではないかと思いました。お話の相手になったり見守りをしたりと、女性に限るわけではもちろんありませんが、できるメニューというものはたくさん考えられます。ただそれをしていく仕組み作りが今できていないのではないでしょうか。そしてもう一つは、そういった支援が自分にもできるのにできることを知らない方も大勢いらっしゃるのではないかと感じています。行政として高齢者の方々に何ができて何がやりたいのかということを把握し、地域の実情に沿った社会貢献のメニューを提案するために、具体的には例えばボランティアセンターなどの核となる組織、そういうものをこれから整備していく、そういうお考えはないかどうか伺います。
町長。
まあ、高木議員さんのいろいろなご意見と受け止まっておるわけでございますが、まあ、やはりですね、組織というのはリーダーですね。リーダーがしっかりとですね、まあ、ですね、婦人会もそうですし、いろいろ組織がございますね。そういう組織というのはリーダーがですね、しっかりとその存在価値を示しながら、その理解をいただきながら組織を拡大すると、こういうものがあるんですよ。もうリーダーがですね、ある程度、まあ、もうあれだと、疲れたらダメだと、こうなってくると、その組織がもう全部衰退と、これは私は長い歴史なんか見えているんですよ。やっぱリーダーですよ。少々の、ね、批判を受けても、何しても強烈な個性を持ち、一つのですね、信念を持っている人も、リーダーっていうのは強いですよ。そういう組織なので、その人が亡くなっちゃうと、ガタタッとしてるんですよね。やっぱりリーダーをいかに養成するか、それはね、やっぱりお年寄りなんて若い人たちがそういう意識を持ってもらうね。今そういう人はそういう人は少なくなってきてるんですよ、ね、だからいわゆるボランティア活動とかに参加する人もう高齢化ですよ。うちの家内もしょっちゅう言ってもう年だと、そういう人が多いんですよ。80代ですよね。あとの方は参加しないんですよ、はっきり申し上げて、ね、それにはやっぱりそれなりの組織持てる意義そのものを住民庁各位に知らせる、これは行政にも責任がありますが、組織のやっぱりリーダー、そういう組織のリーダー、ボランティアに関わる、そういう皆さんの考え方をですね、しっかりと浸透してもらう、それを対して町は行政は積極的に、まあ、カバーしてもらいたい、 さて施設の面ですがね、施設の面についてはまあいろいろ施設があるわけですからね、どこにボランティアの拠点を置くか、またスマイル会館にはミッドサプライの拠点がございますね、まあ、そのミッドサプライの拠点の中でいろいろ活動して、あれだけの皆さんが集まって仕事をしている、ね、観光関係いろいろ目をやっている、まあ、そういう面の組織を作るその段階における施設の提供ということであれば、町はどのようにも対応してまいりたいと思います。婦人会にしてもね、まあ西高校生組織っていうのはやっぱり今はこのようなプレーか、ね、プレーでしっかりとやってますし、組織その拠点を作るってことになればこれは明確にしながらねやっていたい。私はやっぱり今高岡さんおっしゃるように、なんとかね今ある組織をですね、なんとか一つ強化してもらいたい。そしてね、これからのやっぱり高齢化時代になり、あれあれあれし問題に対する対応はですね、そういう皆さんからサポートしてもらう、もう大事な時期に来てるんですよ。行政がね、激飛ばしたらダメなんです。そういう皆さんが本当に底力を、縁の下の力持ちになって頑張ってもらう、このことが町の活性化につながるんですよ。言葉じゃないです。いかに行動するかね、これからの課題ですよ。もうしっかりとやっていきたいと思いますよ。いろいろご意見を聞きながらね、ご提案をいただいてやっていきます。
4番、高川よしこ議員。
はい、4番。今のお答えの中で、その強力なリーダーシップで引っ張っていってくれる人、確かにそういう方がいらっしゃるところは、いろんなボランティア活動にしろ、いろんな組織活動というものが、醸成していっている、そういう事例はたくさん見てやっぱり来ました。ただ出雲崎の町で今そういう形でのこれから組織されるものを待っていても、これはなかなか難しいのではないかと私は思っています。例えば NPO のサプライ、サプライに参加されていらっしゃる方は非常にボランティア精神にあふれた公正な方たちです。提供する会側の会員を50名を超えております。地域で困っていらっしゃる 方たちの手足になろうということでとても頑張っておられるわけですが、毎年利用する側の会員申し込みの方々は増えてきております。しかし大きくなってくると、それはそれなりに会計やその他の事務処理、そういう量もまた増えてくるわけですし、事務局もボランティアですから専従でやっているわけではないので、限りがあり、大変になってくるわけです。ですので、現存の団体を頼って任せていては、これから先立ち行かなくなることにもなりかねないと懸念されます。今答弁の中でおっしゃったように、現在ある団体を強固に、何かこう前の方向に向くように検討していくっていうことをおっしゃったんですけれども、そこを充実させていくのか、ボランティアセンターなり新しい枠組みで、立ち上げて、住み分けをしていくかというようなのは、ここは考え方だと思うんですが、でも今やらないとこれからずっと先、これを引きずっていくんではないかと思うわけです。ぜひこれは今2025年に75歳になられる段階の世代、ここを踏まえて、考えていったときに、もうあまり年数はないわけですから、その方たちが支援が必要な状況になっていったときに、本当にこの行政だけでなく、地域あるいはそのなんていうボランティア団体なりが、公助自助、自助があれですが、自助を公助を持って保管し、で、公助そういう形で持っていったときに、地域がうまく回っていくかどうか、そういうことを考えると、今やはりそういう組織の核となる枠組みを立ち上げておくことは大変重要なことだと思います。町長はいかがお考えになりますか。
町長、私はやっぱりね、この出雲崎全体を考えながら、これから今高川議員さんのおっしゃる課題を書いております。そのものをね、どういう形で一つ積み上げていくかということになってきますとね、私は基本的にはね、 いわゆるその今言われています集落の消滅ということが言われていますがね、そうじゃないんですよ。やっぱりそういう地域単位の63集落があります。地域単位の集落というものがね、やっぱりかってのようなお互いの相互扶助、そういうその助け合い精神、そういうものをしっかりと枠組みを組んでいただいて、その中で行動する、ね、ただ大向こうの中で枠を作って参加してくれてダメなんですよ。地域のその末端におけるかつての良き時代のね、隣は何をする人ぞではないんですよ、隣は常に何をしてないんだろうというような関心を持って、お互いに相互扶助、そういうものをしっかりと構築して、その中における柚巻全体のいわゆるですね、抱えている課題、例えば婦人会がやっていることは何をやっているのか、もうそうでしょ、婦人会だって私出てるんだから本当に少なかった、海岸地区でね、もう在家なんか誰もほとんど一人か二人ですよ、ね、私は本当に残念だね。あの保護士、なんですか、二席保護者もそうです、非常に高齢化して少なかった、ね、あるいはまたいろんな組織もね、大変私に厳しい状況、老人クラブもそうですね、まあ、そういう面を見て、だから私はもう少しその全体組織もさることながら、集落内におけるしっかりとコミュニケーションを図ってもらうようなね、だから町もそれなりの対応をしているんですよ。そういうものの中でしっかりと枠組みを組んで、個々の組織団体を、小さい団体ですが、あの集落ですが、しっかりと構築し、そのやるそのコミュニケーションを図ってもらう、そういう中における次なるネクストね、そこにおいてお互いにね、町全体としての婦人会の役割、あるいはね、保護司会の役割、そしてまた二席候補者の役割ね、いろいろな意味の段階を進めていかないとですね、こういう組織を作りますから皆さんやってください、できているんですよ。その今の組織自体が生きていないね、本当の目的が達せられない、トップ参加する人はもう本当に頑張ろうと思っても仲間がいないんですよ、ね、だから私はやっぱりもう少し行政の立場から言わせてもらうならば、そういう小さな集落においてしっかりと今の柚巻が進めて、そういう問題を理解して、その中において老人クラブ、ね、あるいは政府です、婦人会、いろんな組織に参加してもらうというものを立ち上げていかないとね、枠組みを決めて壊れて段階じゃないんですよ。今ある施設で十分ですよ、あの組織十分ですよ、この人がね、総理を挙げてもう大変な力なんですよ。その今の組織をしっかりとどうするかということなんですよ。そういうことを考えるとね、私は単にね、形を作るんじゃなくて、基本に原点に帰って、そこからしっかりと町民の皆さんから一つこの町を生かせんとするのか、頑張るんじゃないかという意欲を盛り立ってもらわなきゃダメですよ。そういう点からしっかりと私はやっていきたい。
4番高桑よしこ議員。
はい、4番、既存のそういう例えば地域単位を大切にされたいということで、それも一つ の, お考えとしてあるともちろん思います。ただやはりその地域が一つの単位としてまとまるのに、もちろんしっかりとまとまっていらっしゃる地域もありますし、なんとなくその地域のつながりがぼやけてきている地域もあることも否めないと思います。例えば町内、何箇所か、7箇所でしたかね、その後はちょっと聞いてないのでわからないんですが、そのサロン事業をされているんですけれども、そのサロン事業にしてもできるところとできないところがある。これは地域の私は格差だとやっぱり思います。同じ出雲崎の中にあっても、できるところとできないところ、人の手があるところとないところ、やりやすいところとやりにくいところ、人材のあるところとないところ、そういうふうなものがやはり小さい町でも確実に出てきているわけです。ですからそういうところをいかにしっかりしっかりというふうに声をかけて号令をかけても、やっぱりできないところはできない。でその枠組みを公的な行政の方からこうある程度示していただくということで、そこをうまく盛り立てていくことができるのではないかと私は思います。ですのでやはり既存のいろんな二席保守団なり、例えば社協の関係でやっている団体なりを盛り立てていくことは大事なんですけれども、その中で何かこう組織としてこうつながりを持てるようなものが私は必要なのではないかなというふうに考えております。まあこのまま3番目のお話に入らせていただきますけれども、3番目の質問は子ども食堂についてです。これ私とてもお考えいただきたくて今回こういうふうに話を持ってきたんですけれども、 この子ども食堂、名前からして何だろうなというふうに思うかもしれませんが、これ最初は3年前東京の大田区で、共働きのご家庭や、その事情で食事がきちんと食べられない子どもたちに食事と団らんの場を提供することから始められた取り組みです。それが今全国に広がってさまざまな効果を生み出している。で、今新潟市には現在11カ所が開設されています。開設日は月に1回か2回ですので非常に軽い感じなんですけれど、私昨年新潟東区の富士見食堂、こちらの方を開設する NPO の新潟子育ちステーションの方にお話を伺う機会がありました。子ども食堂はそもそも子どもが一人でも来ていい場所として、そこに集まるのは、子どもだけでなく中高生、学生、若者、成人、中年も高齢者もさまざまな世代の参加者、ボランティア、そして運営者として関わっています。東区に開設した当初はなんでこんなところにこんなものをというふうに提案されたそうですが、やっていくうちにどんどん広がって浸透し人数が増えたので、今では高齢者の方々が、一つのまとまりを作って、高齢者のカフェを開設し、あとは大学生が関わっていた大学生たちが自分たちで子ども食堂を別に運営するというような、そういうところまで行っています。もう地域のつながり、地域の結びつきっていうものをそこを中心にどんどん手を広げていっている。食べることだけではなく、そこで集まった人たちが子どもたちと遊んだり勉強を見たりと輪が広がっていってるそうです。だいたいこの3年間でこれほど今全国に何百箇所、何千箇所かもしれません、そういうふうに開設されようとしているものですから、やはりそれなりの効果を生んでいるものだと考えています。長岡市でも今月、荒町みんな食堂というのが開設されるのが、新潟日報の方に出ておりました。これは今月の31日にプレオープンでこれから運営していくようなんですが、母体があって、準備委員会を立ち上げ、こういう運びにはなっているようなんですけれども、やはりこういうあったかい場所っていうのは出雲崎にあるといいんじゃないかなと、いつもこういう話を聞くたびに思っています。当庁でいろいろ頑張ってこられた、長い間食水に関わってこられた方とか、あるいは消費生活アドバイザーをされている方とか、あるいはそういうことをされていなくても長い経験の中で、食に関するスキルを身につけておられる方はたくさんいらっしゃいます。そんなに重く考えないで簡単にこう立ち上げる、簡単に、やってみるという気構えで、こういう子ども食堂というのは非常にいい事業だと思っております。通告させていただいておりますので、多分いろいろ聞いていただいていると思うので、町長はどういうお考えでいらっしゃるか伺いたいと思います。
町長、
子ども食堂については今高木さんの社長ですね、新潟市役所柴田、また長岡が開設するということですので、町もですね、またそれを参考にしながら、一つ進めてまいりたいと思っていますが、うちはまたまた同じようなこと言いますかね、小畑からね進出、これは多世代交流施設というその大きなものの中で、昨日も山本創生大臣に来ましたがね、私もお話申し上げたんですが、本当に感謝しているんですが、そのための公費をもらっている、そういう多世代交流、その中に今高岡さんがおっしゃるようなね、そういうものをちょっと考えてみたいなというふうに、海っ子食堂でもしようかなというのは担当は言っています。名前はともあれね、そういうような名称で一つこの目的、施設としてはそういうものをですね、中に一つやってみたいなという今計画もあります。そういうことでございますので、この中では大勢の町民世代の、お子さんを含めてね、交流をしてもらったり、あるいは産地、失礼しました、地産地消とかね、食育の展開、子どもだけではなく保護者のですね、皆さんからも一緒に参加してもらって、大いにですね、この目的達成のために施設を活用していきたいなと今考えておりますので、 まあ、そういう施設も一つ包含させてまいりたいと思ってますので、まあ、町も一つ進めてまいりたいなと思ってます。今のところ進めてまいる予定でまた検討しております。
4番、高桑よし子議
員。はい、4番、ぜひそういう温かい場所が出雲崎にもあると、そこから広がる輪をこれから期待したいと思っております。で、最後になりますが、そういう例えば子ども食堂なりを始めるにあたってのいろいろなこう財政的なものであるとか人的なものであるとかっていうのを考えて、その財政的なものの中の一つなんですが、今ここにあの社会福祉法人新潟県社会福祉協議会地域振興課発行のこの県民助け合い基金、助成事業の申請の手引きっていうのを私今ちょっと持ってるんですけれども、この助成金は29年の7月から、来年3月末日までに実施完了する地域福祉の向上を目指し、福祉活動に関わる地域住民民間団体の自主的で継続的なボランティア活動を育成助長することを目的に助成を希望する団体を募集しているもので、ご存知だと思うんですけれども、10分の9助成されまして10万以上50万以内、これすごくいいなと私は思っているんですが、こういったあの助成金中をこう見ますと申請が非常にあの難しいですね。いろんなあのまあ申請を書かなければ、だから一般の方が申請するのには非常にこうクリアしなければいけない問題がいっぱい出てくるように思っております。例えば長岡市なんですけれども、長岡市はあの行政の中に市民共同センターというところがあって、一般の例えば、老人クラブであるとかサロンであるとかっていうところがこういう助成申請をしたいというふうになると、あのそれの申請のやり方から、手続きの仕方、やり方、やらなければいけないこと、そういうことをあの全部指導してくれる、代わりに申請を上げてくれるということまでしているようです。ですので比較的申請しやすいような状況を環境を整えているわけなんですけれども、ぜひうちの方でも行政の方でこういう、助成金あるいはそういう類の何か支援が必要としている方に対して、行政の方々はやはりこういうの、慣れていらっしゃるでしょうから、一般の方よりもたやすくできるのではないかと思うんです、まあ、そういうことをなんか何らかの形でご支援いただいて、ぜひこういうことをやっていっていただきたいなというふうに思います。まあ、先ほどちらっとは言いましたけど、自分のことを自分でする自助、それから介護保険などの共助、それからいっぱい財源による、高齢者福祉事業など公的な公助という考え方で、ここに要は高齢者の生きがい就労であるとか住民、組織の活動であるとかを支援する互助というものを加えて、やはりその互助というものが当たり前にその地域社会に関わっていく、豊かさを加えていく仕組み作りをこれから町としてぜひやっていっていただきたいものだと思います。できればそういうことが、2025年まであともう10年ないわけですから、やはりその時では遅いわけです。今からやっていって、ぜひそういう豊かな暮らしができる出雲崎を目指していきたいと思います。以上で私の一般質問を終わらせていただきます。
以上で4番高桑よし子議員の質問を終了します。これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。